初めての漢方
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日は何でしょう。
今日はもう寒さもかなり、
うん、
ピークになってきたので、
はい、
そう寒さ対策の、うん、まあ、いくつか生薬を、まあ、季節柄もあるので紹介できればなと思っています。で今まで出てきたものもあれば、
はい、
あそんなものまでっていうのも紹介できればと思うんですけど、基本的にまあ冷えの時に使う漢方って、
はい、
まあ、当然そのまま、まあ、温める、飲んだら体が温かくなるよというものもあれば、
うん、
ちょっと末端の血流を良くして末端の冷えが、まあ冷える場所によって実は使うもの変わるんですよ。で一応、うんうん、とまず全般的にお話しすると、
はい、
あのよく出てくる蒸し生姜、蒸した生姜、
あ蒸した生姜、はいはい、
よくお話しすると思うんですけど、
はい、
蒸した生姜はあれ結構お腹胃腸温める力強いんです、
うん、なんか胃が高くなるもん生姜いっぱい食べたら
そうですね。あ、うん、ただ蒸した生姜ですね。熱かけ
て。あ、蒸した生姜ね。うんうんうんうん。
そのままだと発汗して体を冷やしてしまうので、
はい。
蒸し加工をした。もしくは、熱を加えることで成分変わるんですよ。
ああ、はい。
台湾とかだと、あの、場合によっては、あの、天日干し。でも同じような効果があるんですが、冷たいものとか飲んで原因でもいいんですけど、お腹のあたり冷えるぞってなると、結構蒸し生姜使います。
蒸すんだ。蒸す。
そうです。で、蒸し生姜使うことは、まあ、当然ですね、養生で言うと、夏は汗をかかして余計な熱と水を捨てた方がいいと。水分取りすぎ。冬は純粋に冷えるから、温めた方がいいってなった時に、まあ、使い分けとしては、夏はそのままの生姜。どちらか発汗作用があるから。冬は内臓温めるから蒸し生姜っていう。ことではあるんですが、
はい、
ただ、現代社会においては、夏って結構冷たいの飲み物を取りがちなんですよ。
おそうめんとかに生姜乗せますよ。
あの冷たい冷えたビールをガンガン飲んでお腹を冷やすと。
得意それ、得意です。
まあ、お酒に限らず、やっぱり夏ってどうしても冷たいものを取りすぎて、お腹だけ冷えちゃう。で、夏バテってなるパターンがあるんですけど、その時は蒸した生姜が合ってきます。うん、だからまあ、ちょっとその、現代の生活習慣でやってしまいそうな冷たいものを取りすぎとか、冬の間っていうのは結構蒸し消化が合ってくるよと。
あ、じゃああれかな、おそうめんにも蒸し生姜乗せた方がいいのかしら。
あ、全然乗せていいですよ。
ちょっと何？電子レンジとかで加熱した生姜乗せるとか。
蒸した、まあ、熱を加えたような生姜。
へえ、そうなんだ。おろし生姜だとね、生ですもんね。
そうですね。で、あとは、うん、まあ、蒸し生姜普通に売ってるので。
え、知らなかった。
蒸し生姜いろんなところで売ってますよ。それは、使っていただければ。
そうなんだ。え、見てみよう、今度。へえ。
で、もう一つ、蒸し生姜とちょっと近いような形で温めるもの。
はい。
辛味成分が入ってるんですけど、もう一個使うとしたら、揮発っていう生薬なんですけど、もう絶対かけない感じを今お送りします。
揮発？
はい。多分これは結果的に、紹介のところの文章に貼ることに。
まあ、いつもの通りね。
いつも通り貼る。まあでも、北村先生ならこれもしかしたら。
任せてください。チャットに今送ってくれるんですね。
多分、いけるんじゃないかなと。
感じ出る？普通の変換で。それがちょっと。
揮発って感じてるか。
揮発、あんまり聞かない言葉ですね。
今送りました。
ちょっと待って、感じきた。感じきたんだが、ちょっと待って、これちょっとあんまりお見かけしない感じですよ、これ。
そうですね。なので、これは、ありましょう。
中華の蚊に似てるけど違う。
違いますね。
で、なんか何？茂るっていう字に似てるけど全然違う。
違います。
読めません。
ですね。まあ、この揮発っていう生薬は、これ結構胡椒に近いもの。
へー。
胡椒とかの香辛料も、あれ、胃腸を動かして消化を促すもの。だから昔お肉とか食べるような時に、消化を、取るための香辛料をめぐる戦いとか 起きたと思うんですけど、これは本当に胡椒に近いもので、お腹を温める。だからこういう、まあ、すごい馴染みがある、環境、要は蒸し生姜とか、こういう皮下とかよく使います。あとは、冷える場所っていうと、まあ、手足の冷えとか、あと冬が起こりやすいのは腰冷え。腰のあたりが冷えるんです。先にじゃあ腰冷えからお話しすると、まあ、これ五臓のお話にもしたんですけど、腎臓付近、まあ、要は腎臓ってたくさんの、まあ、水を扱う場所ですよね。水をたくさん扱うので、まあ、冬っていうのは、どうしてもこう、冷えやすくなる、水は。なので、水が冷えやすくなるということで、水を大量に扱う腎臓ですね。は、冬やっぱ冷えやすくなるんですよ。だから、五臓のお話した時に、冬のケアっていうのは、腎。五臓で言うと、腎をケアしなきゃいけないよ。っていうことで、何が起こるかというと、まあ、腎付近が冷やされて、で、腰冷えが起きて、要は腰の付近が冷やされて、腰痛みたいな。
ああ、それ良くないです
これ、
ね。
冬起こりやすいんですよ。
わ
じ
あ、あ、
ゃあ、
うん。
腎を付近温めたいんですよね。
あ、温めたい。
で、腎付近を温めてくれるのが、有名な、私がもう漢方ではなくてはならないと、何回も紹介してる生薬なんですけど、わかりますか？
もちろんですよ。もちろんです。
もちろんです。どうぞ。
もちろんですよ。間違いない。あれですよ、あれ。ね。
じゃ
ほ
ない。
ら、あれです。いつものあれ。
そうです。いつものあれを。
いつものあれ。どうぞおっしゃってください。
いや、鹿の角ですよ。
それそれそれ。
もう、鹿の角は私何度も出しますよ。
それ。それですよ。
絶対覚えてもら
合って
え
ま
て
し
ない。
た、もちろん。
生薬名は六条とも言うんですよね。
6畳？
はい。
え、
鹿の、椎茸の柿で、
待
六条。
って待って、6畳って私、佐藤さんから聞いたのってあんま記憶ないかもよ。
あ、普段やっぱり鹿の角って連呼するん
ね、
で。
ね、でもこれ同じもの？イコールですか？
鹿の角は、六条が鹿の角です。これは。あ、ただ、鹿の角も何種類か、取り方によって何種類かあって、一番柔らかくて一番勢いよく伸びてる時が、これもちょっと漢字で書きますけど、鹿に、椎茸の竹ですよね。六
はい、
条。
それで
六
6畳って読むんですよね。
条。それは一番勢いよく伸びるとき。で、まあ、椎茸すごい伸びるじゃん。
伸びる。
だから、とか、あと見た目がちょっと茶色くて、キノコっぽいっていう、あるので、この漢字を使うんですけど、これは、腎を温める力が強いんですね。
す
な
ご
の
い。
で、鹿の角って、まあ、アンチエイジングで使ったりするので、あんまり季節関係なく使えるんですけど、昔は、まあ、夏はこれ、で、冬は鹿の角みたいな感じだったんです。結局、腎付近を温めてくれるんで。まあ、あとは、鹿の角自体は、どちらかというと、例えば先ほどの蒸し生姜とか、皮髪って飲んだら熱くなるんですね。飲んだら体温まる。まあ、熱剤なんですよ。飲んだらすぐ体温まりますっていう形なんですが、鹿の角は熱剤というより、自分でこう熱を作れるような環境。皮膚筋を温めるし、まあ飲んですぐというよりは、徐々に自分を温められるように変えていくもの。なので、今、先ほども言った通り、夏でも結構冷たいものを飲んじゃったりとか、まあ夏にクーラーさらされてっていうことがあるので、結構季節関係なく、使っちゃってるんですけど、実際は腎付近を温める力があるので、本来は、まあ、教科書的に言えば冬に、ただ現代社会の生活環境を考えると別に一年中というのがこの鹿の角です。
万能ですね、
結構万能
本
ですね。
当。
あと最後が、手足の冷え。
悩む人多いですよね。
手足の冷えは基本血流を良くするものをよく使えます。いろいろあります。ただ、血流良くするものが、働きとしてはメインじゃないんですけど、馴染みがあるもので、よく使うのが、実は夏目なんです。
夏目。
夏目。 夏目、甘くて美味しい夏目。で、シアンも、カッコンドにも入ってるようなものなんですけど、夏目って、代謝を末端に引き伸ばす、ということが、そういう働きがあるので、実はですね、例えば、すごいわかりやすい例で言うと、霜焼けで使う漢方。要は手足が冷えちゃって霜焼けになりますよっていう漢方薬には、実は夏目がたくさん入ってます。で、夏目の本来我々よく使うのは、まあ、胃腸にいいですし、まあ、貧血に実際血を増やすとか、まあ、それこそ美容にいいっていうものなんですが、多めに食べることで、手足の冷えにも、効果があるということで、まあ、すごいいい生薬の一つですね。
ケースにもいいですね。
そうです、そうです。なので、今、だいたいこれで紹介しましたけど、まあ、お腹が冷えてしまった時には、蒸し生姜とか火が使えますし、冬に起こりやすい腎付近の冷えには、まあ、鹿の角使えますし、手足が冷える場合っていうのは、まあ、血流改善とか、夏目とか、こういうものを使っていきます。今日はこんな感じですかね。
対策バッチリでしたね、今日はね。
はい。ぜひ。で、どれ、三つ同時に、まあ、何種類か同時に取っても全然大丈夫なので、ぜひ活用していただければと思います。
はい、冬の冷えを乗り切りましょう。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。